はい、帝国になりましたので、2017年12月期通期決算株式会社アフリックスについて始めさせていただきます。私は代表取締役兼取締役社長の長橋健太と申します。本日もよろしくお願いします。本日の内容につきまして、終わった期2017年12月期の決算実績並びに今後の成長戦略についてご説明させていただきたいと思います。3ページをご覧ください。17年12月期の累計 PL を記しております。17年12月期に関しまして、売上高は 5.5 億円、営業利益損益が 4.0 億円の赤字、経常利益損益が 4.2 億円の赤字、当期純利益が 9.4 億円の赤字となりました。売上に関しましては、一昨年、16年12月は出版がありましたので、出版事業に関してのところがありましたね。その分、今期ですね、終わった期に関しては、第一四半期のみでしか出版が入っていないので、その分売上が減少したという形になっております。営業利益に関しましては、まあ、5億円ということで、コスト削減等の効果がありまして改善しております。若干当期純利益が凹んでいますが、まあ、これに関しましては特別費、ね、出版売却に関わる特別の損失というのが、4ページをお上げください。売上型のセグメント推定であります。テクノロジー事業と出版事業がありますが、出版事業は昨年の第一四半期3月にフォルク出版並びにエックスコミックス社を売却しましたので、第4四半期に関してはございません。テクノロジー事業に関しましては、旧来のソフトウェア事業の売上と売上がほぼ収束したということと、大型案件の納品が前四半期、前々ですね、前年度四半期がありまして、今期ということ前四半期に当四半期においては、自宅開発案件の傷でということがあって、売上が減少しました。次のページをご覧ください。通期でのセグメント費用で、売上高のセグメントについてあります。売上高に関しましては、先ほど出版に関しましてはご案内の通り、10億から3億ということで、もう数字売却したものになります。テクノロジー上は、若干減ってございますが、これに関しては、当社のオリジナル製品である、まあ、プリックスコンサントブリッジ、あるいはアレクサ対応の新製品の、新製品、新サービスですね、の発売、あるいはプラザ社の守りや、関係者への MM というような IoT ソリューションの採用製品というのがありましたが、旧来のソフトウェア事業、Java ですかね、のロイヤリティ売上の減少もあり、売上は半分にとどまったということがあります。まあ、今期始まった期間なんですが、開発を発表したハープスの新製品、あるいは新しい製品の取り組み、あるいは広報活動を強化ということで、ハープスをさらなる売上の拡大を目指します。次のページにお願いします。営業推移でありますが、ご案内の通り、出版事業を売却したということで、コストに関しては、出版事業がなくなったということと、IoT ソリューションに関しては、私費有益部門の廃止、オフィスフロアの削減といったコスト削減ということで、コストは昨年の第4四半期の 5.2 億から 1.6 億と7倍近くでございます。次のページをご覧ください。通期での営業費用の説明についてあります。先ほど申し上げました通り、IoT ソリューションに関しては、コスト削減、効果が、通期に関しても見られたということ。出版事業は先ほどご案内した通り、まあ、すでに売却済み。全社費用に関しましても、まあ、こういった、コスト削減に努めたということがありまして、結果的には、60% ですね、9.6 億ということで 60% 削減。ができました。次のページをお上げください。受注高、受注残高です。IoT ソリューションの事業に関しては、自宅案件が一部傷でしたということに関して、 前期より受注余額が減少しています。で受注残高に関しましては、まあ、今3ヶ月とかそういうフェーズに区切って案件を受注しているということで、まあ、比較的個々の案件規模というのが小さくなっているというような形でありますが、まあ、基本的には先ほど申し上げましたように新しい製品ですとか、まあ、広報ですとか、まあ、いろんな施策をすることによって、収益の負担というのが拡大ということを目指しています。次のページになります。はい。損益のブレイクダウンであります。16年ですね。一昨年と昨年度の比較でありますが、売上が減った分、若干、赤が拡大していますが、人件費削減による効果が 4.3 億、ライセンス利用料がなくなったということで6400万、必須解約、その他もろもろで、9.2 億の一昨年の営業損益から、4.5 億万、ざっくり5億ですね、改善したということが、本期の、ブレイクダウンということになっています。次に今後の成長戦略ということを説明させていただきたいと思います。11ページですね。次のページをご覧ください。11月に新しい金ビジョンを発表しました。新規インディアンコネクテッド、インターサービスということが、この会社は30年ぐらいやってた会社なんですけど、まあ、そういったところで、まあ、会社の長く続いている、まあ、伝統というんですかね、ところで、まあ、こういったことに関しては守っていきたいということで、まあ、ただ単にその、つなげるということではなくて、まあ、つなげることによって、新しい付加価値を創造することによって、新しいビジネスというふうに取り組んでいこうというのが、このメッセージに込められた意味です。次のページにお願いします。12ページ。まあ、ご案内の通り、この会社はもう結構長い会社でありまして、最初は、まあ、民進であるみたいなメディアですね、ソフトウェアを開発でありまして、まあ、そこから、カーナビのシステムを展開し、2000年から、まあ、制御ということで、J グレーン、Java ですかね、まあ、これで、上場するような、まあ、大きなヒットをしまして、まあ、ちょっとこれ、ガラケーのディスクになったことがあって、2010年から IoT、M2M ということで、ビーコンですとか、BLE ということを、トライしてました。次のページにお願いします。まあ、こちらに書いてあることは、内閣府の、範囲ですね、で提言されていることであります。まあ、こういったことで今後どういったことがあるかということは、やっぱりこういった、まあ、ソサイティ5.0としても、まあ、新しい時代のインフラということが、求められているということで、こういうシステムをつなぐ、まあ、コネクタっていうんですかね、ということが、求められていて、まあ、こういったものを提供していこうということが、我々の目指すところであります。次のページ、お願いします。まあ、こんな4つですかね、こういうようなキーワードがありまして、まあ、それぞれのモビリティの人物移動を生み出す、手に入れる、健康の位置、プラス、まあ、こういったキーワードに関して、まあ、それぞれの合わせたソリューションといったことを提供をしているにもなります。次のページでお願いします。まあ、そういった中で、まあ、この会社の方向性としては、確かに IoT もあるんですけど、まあ、IoT だけにとらわれず、まあ、新しい分野ですね、ロボットですとか、ビッグデータですとか、まあ、そういったところに関しても取り組んでいきたいということが、前回、11月ですね、に発表させていただいた話であります。で、次のページをお願いします。まあ、そういった中で、まあ、何をするかということであります。で、今3つのサービジョン、事業方針ということを掲げまして、11月からトライしてまいりました。まあ、それからまだ3ヶ月、4ヶ月なんですけど、そんなにまあ、ようやく始まったばかりということであるんですけど、現在の進捗に関してご説明させていただければと思います。まず最初、自社サービスの強化ということで、まあ、当社は自宅もやってるんですけど、まあ、自宅だけではなくて、新しいサービスを生み出すことによって、まあ、より付加価値があるものを作っていこうというような方針のもと、自社サービスということを強化しております。その中で、自社サービス、ハープサークは、という、まあ、いわゆるあれですね、フィルターですね、流水フィルターを、のフィルターがどれだけ今利用されているかということを、まあ、通知っていうんですかね、把握できるようなウェブサービスでありまして、これを、今週ですね、春に発売する予定で、開発も今、最終段階でいます。で、まあ、何度かアナウンスしていただいて、まあ、日本ですとか、 まあ、比較的店舗さんからも好評でありまして、まあ、これに関しては春以降、収益の拡大ということで、できたいというふうに考えています。2つ目に関しましては販路の拡大ということで、まあ、当社あまり営業というのは得意じゃない会社ですので、まあ、そういった得意な会社と組みながら販路を拡大していこうというような方針で、昨年ですね、11月に株式会社光通信様と合弁会社を設立しました。この名前は BIMO として、今年の1月4日に設立して、2月1日より実際に事業を開始しております。まだ2週間近くしか経ってないので、まあ、始まったばかりではあるんですけど、まあ当社のビーコンですとか、まあ、そういったサービスを提供しながら、まあ、光通信さんの営業力というものを活用しながら収益を伸ばしていく。まあ、こういったところに取り組んでいきたいというふうに思っています。3番目、対応通信の強化ということで、まあ、シグホックスのパートナープログラムに入ったりですとか、5次推進フォーラムに関連した、今、そういった取り組みをしています。まあ、基本的にやっぱりまだビーコンですが、BLE だけではなくて、もう少し新しい方向にやっていかないといけないというような方針のもと、今、まあ、こういった新しいサブギガですとか、SIM系ですとか、そういったところの開発ということに着手しております。で、まあ、まだそんなに時間が経ってないものの、まあ、今後の成長を見据えたところでは、もうちょっといろんな、やり方が必要ではないかなというふうに考えています。次のページお願いします。で、まあ、1年前に、私が代表になりまして、新しい経営体制がスタートをしまして、まあ、ようやく1年経過しまして、まあ、当社の課題、というところではあるんですけど、やはり、まあ、一番大きな問題は、まあ、実績の売上高 5.5 億円というように、売上ということに関しては、もっと増やさないと、まあ、黒字化を達成するには売上が必要だと。ああいうことです。まあ、売上上がればいい、だけが上がればいいわけじゃなくて、やっぱりそれなりの、まあ、規模ですかね。ある程度、売上がないと、まあ、黒字化できないということで、まあ、これに対しては、まあ、かなり危機感を持っております。で、じゃあ、どうやってこの売上を拡大するか、ということで、いくつか、考え方があると思ってまして、まあ、まず一つは、既存のソリューションのサービスの投資。まあ、今、先ほど申し上げましたように、ハープスアクアですとか、アイオタイタですとか、まあ、いろいろ、サービスがあるんですけど、まあ、まだまだ人数も低いですし、これからっていうところなんで、まあ、こういったところに関して、まあ、販促費ですとか、もう開発リソースとか、そういったところを投入して、まあ、さらに強いソリューションにしていくというのが1点目であります。で、2点目に関しましては、新規サービスの参入ということで、まあ、先ほどの事業ビジョンにもありました通り、まあ物をつなげて、いろんなものをつなげて、それによって付加価値を生み出すということが、まあ、この会社の DNA というんですかね、あるべき姿ということで、別にその IoT だけではなくて、もうちょっといろんな方向にやらないといけないということでありまして、まあ、そういった新しい分野の投資、まあ、今こういったところは全然できてないというところでありますので、こういった新しいサービスへの参入ですとか投資、まあ、先ほど具体的にビッグデータですとか AI とかロボティクスとかありますけど、まあ、これが何かあっていうか、これじゃないといけないっていうところはなくて、もうちょっといろいろ可能性を探っていきたいというふうには思っています。3つ目は M&A です。まあ、基本的には会社を買収することによって、新しく売り上げを作っていくというような方式に関しては、比較的有効であるのではないかなというふうに考えておりまして、この3つを柱として今後、まあ、いかにどうやってこの売り上げを増やしていくかということに関して、今、注力しているところです。で、その中で、まあ、やっぱり今のままにすると、結構やっぱり、なんでしょうね、こう、先細りということはあるんじゃないかなということで、資金調達ということを実施して、今後の成長等の加速と、財務基盤の強化ということを、行うというような方針を決議しました。次のページをください。そういうことの方針を踏まえまして、昨日ですね、開示をさせていただきました。総額ですね、調達金額の額が20億程度でありました。 して、これを投資元気にやらしたセクションにフラクシックアセットにアドバンテージアドバイザーズのに引き受けていただくということでありまして、まあ、その資金使途として当社ソリューションおよびプロダクトライン拡充、まあ、先ほどの既存サービスソリューションの投資ですね。2点目が新技術開発および新事業立ち上げに対する投資資金、まあ、これが先ほどの新規サービスの参入ですね。で3番目が資本業務提供および M&A ということで、先ほどの M&A、この3本立てで、まあ、成長戦を加速していくというようなことを考えております。次のページをご覧ください。まあ、先ほどご説明させていただきましたように、まあ、資金使途としてはソリューションの当社既存のソリューションの拡充、2点目が、新規サービスの参入ということで、まあ、具体的には調査研究開発機関の設立ということで、例えば AI ロボティクスビッグデータというような新しい分野への参入、あるいは、高度な専門知識を要する専門家による調査開発で機関を設置するとか、まあ、やっぱり今まで R&D ということがなんて言ったんでしょうね、あまりできてなかったというところはありまして、まあ、そういったところを、まあ、反省というんですかね、してもうちょっときちんと技術にお金をかけて、まあ、そういったところをうまく育てていこうというようなところでありまして、まあ、こういうような何でしょう、ね、R&D をすることによって次の、まあ、熱の種というんですかね、を作ってきたというふうに思っています。3点目が事業提供および M&A の実施ということで、まあ、こういった当社のプロダクトラインですとか新しいサービスを提供する上で必要な、まあ、技術ですとか顧客ですとか、まあ、そういったところを持っている会社ということの事業提携並びに M&A ということを検討しております。はい、で次のページお願いします。まあ、そういった前回もこれもお勧めさせていただきましたが、まあ、2017年、ということで、事業戦略の策定、まあ、新しいの足掛かりを作って、で2018年、今年からハープサーカー正式提供開始、で子会社による販路拡大、まあ、あるいは先ほどのご説明としてあった新しいサービスとか事業提携、まあ、そういったところを踏まえて、まあ、ステップっていうんですかね、次の基盤を作って、で2019年以降のさら、まあ、なんでしょうね、拡大ということに関してにつなげていきたいというのが我々の考え方であります。次のページをご覧ください。今期18年12月期の業績予想でやりますが、まあ、今回新事業ビジョンで打ち出した施策に関しましては、まあ、今期から実際に、実行するということで、まあ、現時点ではなかなか、まあ、今期の利上げと着地の利益がどれくらいになるかというのは、まあ、合理的に算数というのはちょっと難しいということですので、今のところは開示については見合わせるということを決意しました。まあ、どのタイミングかまだ、精査中ではあるんですけど、まあ、この辺の状況が明らかになって、まあ、算定が可能になった場合には速やかに開示したいと思っております。次のページをご覧ください。トピックスということで当社の方トピックスがあります。次のページこれが、まあ、モニア IT クラザーですかね、でやっている、まあ、避難用の IT のライトですね、が、これ発表されておりました。次のページですかね、これ、新しく2年前ですね、ロゴ並びに称号を変更しました。次のページですね、ガムホイールで、まあ、セキュリティスキャナーに関して、まあ、これはちょっと今、開発中で、まあ、ピンズ中に、26ページですね、アレクサに関しては、現在、日本でも提供されまして、まあ、いくつかお客さんからの引き合いに含まれまして、まあ、これに関しても、早急に売り上げに貢献できればというふうに思っています。27ページですね、これフランケですね、流通系に関しましては、現地産者で、今回、アメリカの会社から、生産機能というのを、発売しました。次のページですね、モジュールに関して42万台ということで、まあ、モジュールに関しては、BLE モジュールに関しては比較的、まあ、堅調についているような実験です。次のページですかね、30ページ。 お分けください。新学期に関しては、ハーフタッグは、先ほど申し上げましたハーフタッグは、まあ、フィルター交換のウェブサービスですね、というようなことで、今までやってきたところをサービス化したということで、まあ、これに関しては今後、発売をして、切り上げていくことに貢献していきたいと思います。31ページ。まあ、これも、あれアクアティックですね、アムステルダムで発表しました。ですね。32ページ。まあ、マイビーコンに関しても、いろいろな、まあ、キャンペーンですね。お客さんにどういったら喜んでもらえるかということを、軸に考えて、いろんなキャンペーンを実施しております。33ページは、シグボックスのパートナー組み換えというのが入りました。34ページですが、まあ、5G のソリューションに関しても、これから提供する予定であります。35ページ。ね、BMO、先ほど申し上げました BMO に関しましては事業をスタートしておりまして、まあ、今年頑張って、まあ、当社のソリューションと光通信の、ね、協力を合わせて、取り組んでいきたいというふうに思っています。最後ですね、36ページ BAE のモジュールということで、42万台を超えて、引き続き検討に推進するというような状況であります。以上、簡単ではございますが、私の方からプレゼンテーションは終了させていただきたいと思います。1年、就任してから経ちまして、まあ、まだまだこの会社、頑張らないといけないなと思ってるんですけど、まあ、会社自体はいろいろ変えていくところは変えて、まあ、いいところ伸ばすっていうことを、まあ、ずっと着手してました。まあ、こういったことを継続的に続けていくと、まあ、会社自体も、まあ、良い会社ですかね、まあ、きちんと売り上げが立って儲かる会社にはなると思っています。まあ、今回ちょっとこういった形で資金調達をしましたが、まあ、これも今後の成長の過程ですかね、これをもとに今後さらに成長発展していきたいと思いますので、まあ、引き続き当社をご注意いただけるとありがたいです。質問はなさそうですかね。内容でしたら、本日2017年12月期の通期決算説明会に関しては終了させていただきたいと思います。本日は